小淵沢オリーブ教会のライブ礼拝に参加されている方々、 Zoom で参加されている方々、おはようございます。また後で、動画を見ていてくださる方々いらっしゃると思いますが、心より感謝いたします。今日はまた、御言葉によるメッセージをお届けできることをとても感謝しています。メッセージに入る前に一つアナウンスがあります。実は来月で私が来日してちょうど50年になります。半世紀にもなるということは本当に信じられないような気持ちですけれども、そのことを記念して、何かやりたいなと思っていました。そこで、一つ、自叙伝を出すことにしたんです。これなんですけれども、日本福音宣教のために、奮闘して50年、ある米国人宣教師の冒険挫折証という、長ったらしいタイトルの本ですけれども、これを出すことにしました。この50年の間に本当にいろんな失敗いっぱいもあったし、また祝福もありました。またいろんなところで神様が御業を表してくださったというふうに思っていますが、もうとにかく全ての失敗も、祝福も、もう赤裸々に書いてますので、ぜひ一度、読んでいただければというふうに思います。定価は1200円ですが、1000円で、結構ですので、ぜひメールを送ってください。送料はこちらが、持ちます。送料無料で、提供をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。それではメッセージに入る前に一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、感謝いたします。今日こうして皆さんと共にあなたの御言葉を開くことができることを心より感謝いたします。主よ、私たちはあなたの御言葉によって生きるものです。どうぞ今日も一人一人に霊の糧をお与えください。私たちにどうか希望と慰めと力を与えてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。アニー・チャップマンという婦人伝道者の話ですが、ある日500人ほどの人々が集まった婦人集会で講演をしました。集会が終わって会場を出ようとした時のことです。一人の女性が会場の後ろの方に座っていました。誰も、いなくなった、その会場の後方にもうプツンと、一人で、座っているのが、チャップマンさんの目に見えました。チャップマンさんは彼女のそばに近づき話しかけました。その女性は3人の子供を持つ母親でした。17歳の長男は筋ジストロフィーのために車椅子の生活を余儀なく されており、他の2人の子供も情緒的な問題を抱えているということでした。その母親は言いました。私の生活を悲惨にしているのは実は夫なんです。息子の教育に関しては何の手助けもしてくれません。トイレに行っている間にちょっと息子を抱いててほしいと頼んでもそれさえしてくれないんです。私の父親が先日亡くなりました。父は私には何の財産も分けてくれませんでした。私の夫を憎んでいたからです。次に女性は驚くべき発言をしました。実は私はこの集会に一つの祈りを持ってきました。それは夫を殺してほしいという祈りでしたが、結局そのようには祈れずに、神様、私はカゴの中の鳥です。どうか私のために出口を用意してくださいと神様に申し上げました。すると神様からこう言われているように感じたんです。カゴの中の鳥さえ歌いますよ。チャップマン先生、私はその答えをどう受け止めればいいのですか？チャップマンさんはこう答えました。神様が歌いなさいとおっしゃっているのなら、あなたは自分の歌を見つけることが必要です。とても考えさせられる話です。私たちは日常生活の中でさまざまな困難に遭い、出口のないトンネルに入り込んでいるような、鳥の籠の中に閉じ込められているような気持ちになることがありますね。しかし、どうすることもできないような状況に置かれたとしても、私たちは歌うことができます。神様を見上げて賛美することができるんです。今日の聖書箇所に登場する女性も苦労が絶えない人生に疲れ果てていました。多数の男たちに裏切られて、また村八分にされ、寂しい、虚しい人生を歩んでいましたが、イエス様との出会いによって歌を見つけました。救いを体験して、御霊と真理によって神様を礼拝する者に変えられたのです。では今日の御言葉を開いてみたいと思います。ヨハネの福音書4章の3節から14節まで、とりあえずお読みいたします。イエスはユダヤを去って再びガリラヤへ向かわれた。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。それでイエスはヤコブがその子ヨセフに与えた自称に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れからその井戸の傍らにただ座っておられた。時はおよそ第6の時であった。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは彼女に、私に水を飲ませてくださいと言われた。 弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。そのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか？ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのである。イエスは答えられた。もしあなたが神の賜物を知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのかを知っていたら、あなたの方からその人に求めていたでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。その女は言った。主よ、あなたは汲むものを持っておられませんし、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手に入れられるのでしょうか。あなたは私たちの父ヤコブより偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸をくださって、彼自身もその子たちも家畜もこの井戸から飲みました。イエスは答えられた。この水を飲む者は皆また乾きます。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。当時のユダヤ人はガリラヤの方へ旅する際、普通ガリラヤへの最短コースであるサマリア経由を避けて、ヨルダン川を渡り、険しい遠回りのコースを選んでいました。それはサマリア人を汚れた者たちとみなして交際しようとはしなかったからです。ユダヤ人とサマリア人のこの対立の由来は古く、紀元前722年、北王国イスラエルとその首都サマリアが滅びた時に遡ります。北王国を征服したアッシリア帝国は占領政策としてイスラエルに他国人を導入して植民を行いました。その結果、当然のことながらイスラエル人と他国人の結婚により混血児が生まれるという事態が生じて、サマリア人は混血の民族となりました。そこで血統的な純粋さを誇るユダヤ人は彼らをエルサレムの神殿に受け入れませんでした。その対抗策としてサマリア人はゲリジムさんに自分たちの神殿を建てたのです。ユダヤ人はサマリア人に対する嫌悪感があまりにも深くて、サマリア人が復活しないように神様に祈ったりもしました。イエス様と弟子たちがサマリアのスカルという村に差し掛かったのは第6の時でした。夜明けから時間を数えるユダヤ式の時刻ですので、それは結局正午頃です。7節をもう一度見てみたいと思いますが、一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは彼女に、 私に水を飲ませてくださいと言われた。ここでイエス様は当時のしきたり、あるいは常識とされていたルールを2つ破りました。まず公の場で女性に声をかけました。ユダヤ人の社会ではそれがタブーとされていたことです。たとえ自分の妻であっても、公の場で男性が女性に話しかけてはならないということになっていました。結局女性は話しかける価値のないもの、黙って家事に専念していれば良いものだというふうに見下されていたわけです。もう一つ、キリストが破ったしきたりは、サマリア人の使った器から水を飲もうとされたことです。サマリア人は汚れた人々とみなされていたので、彼らの水がめを使えば自分も汚れるとユダヤ人たちは考えていました。こうしてイエス様がわざと当時のしきたりを破られたのはどうしてでしょうか。この女性を助けるためです。サマリアの女が昼の12時に水を汲みに来たということには重大な意味があります。それは彼女が村八分にされていた不幸な人だったということを示しています。水汲みは普通は朝か夕暮れ時に行われていた仕事です。ですから一日の中で一番暑い時に水を汲みに来たということは、他の女性たちが井戸にやってくる時間帯を避けるためでした。後でわかるように、この人は何度も結婚と離婚を繰り返し、現在一緒に生活している男とも正式に結婚していないということで、罪ある女として周りの社会から見捨てられていました。本当の愛や幸せを求めていたのに、結婚した5人の男に失望させられて裏切られ、周囲の人からも相手にされない、この不幸な女は日陰を歩む人になってしまったのです。イエス様はこの人に生ける水を与えるためにわざわざサマリアを通られたのです。ではイエス様はどのようなアプローチでサマリアの女に伝道されたのでしょうか。一つ一つのステップに注目してみたいと思いますが、まず第一に、ご自分から声をかけました。当時のユダヤ人社会の常識に反することでしたが、私に水を飲ませてくださいと言われました。こうして語りかけることによって、本来自分に関係のない人を自分に関係のある人にされたんです。ここから伝道が始まります。勇気を持って声をかけなければ、相手はいつまでも関係のない人のままです。何の交流もなく、何のコミュニケーションもなく、自分も相手もその場を去ってしまうことになるんです。 見知らぬ人に声をかけるとき、どんな反応が返ってくるか、もう全く予想ができません。無視されるかもしれないし、誤解されるかもしれないし、怒られるかもしれないし、いろんなことが考えられます。そこで私たちは大抵何も言わないようにします。確かにその方が無難だと言えるかもしれません。しかし、冒険心を持って人に話しかけてみると、神様の不思議な見業がなされることがあるんです。二人の会話は水から始まっています。水は二人にとって共通の話題でした。イチジクをくださいと頼んだわけではありません。あるいはエルサレムからの旅の話をされたのでもありません。共通の話題を取り上げました。人と話をするときに、これも大切なことです。相手から見て何の関係もない話をしても会話は進みません。私に水を飲ませてください。これは女性の警戒心をなくすための言葉です。サマリアの女はユダヤ人男性を警戒していました。今までは何度もユダヤ人男性から罵声を浴びせられるということがあったのでしょう。軽蔑の目で見られていたのでしょう。5人の夫の中に暴力を振るった人は何人ぐらいいたのでしょうか。わかりませんけれども、いずれにしてもサマリアの女はがっちり防御の壁を作っていたはずです。しかし、イエス様にかけられた言葉によっていくらか心のシャッターが上がりました。またこの私に水を飲ませてくださいという言葉は、何らかの形で反応せざるを得ない言葉です。死にそうなほど喉が渇いて困っている旅人を無視するわけにはいかないんです。女性は、私はあなたの助けが必要です、あなたが必要ですと、そのように言われているように感じたと思いますね。普段敵対関係にあるはずの男の人からそのように言われて嬉しかったと思います。またそこでイエス様に対して興味を持ったんです。相手に興味を持たせる、これも伝道の大切な要素です。9節をもう一度見てみましょうか。そのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのである。イエス様の言葉は彼女から質問を引き出しました。これも極めて重要なポイントです。伝道は一方的に説教することではありません。相手の話に耳を傾け、相手の疑問なり 質問に答えることなんです。10節、イエスは答えられた。もしあなたが神の賜物を知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのかを知っていたら、あなたの方からその人に求めていたでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。ここで主は彼女の興味を、さらにそそりながら、あなた次第で人生が変わりうるという希望を差し出します。11節、その女は言った。主よ、あなたは汲むものを持っておられませんし、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手に入れられるのでしょうか。あなたは私たちの父ヤコブより偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸をくださって、彼自身もその子たちも家畜もこの井戸から飲みました。ここで分かるように、サマリアの女はいよいよ、イエス様の話に関心を持つようになりました。イエス様が生ける水と言われた時に、彼女が連想したのはたまり水に対する湧き水のことです。それが生ける水の普通の意味だったからです。そこで彼女は近くに湧き水の泉などないのに、イエス様がどこからその水を手に入れられるのか、不思議に思いました。13節、イエスは答えられた。この水を飲む者は皆また乾きます。しかし私が与える水を飲む者はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。これは、救いに関する非常に分かりやすい描写です。人間は誰でも霊的な渇きを覚えます。ある人は心の虚無という言葉を使います。あるいは幸せの追求とか、幸せに対する願望と表現する人もいるでしょう。充実した人生という言い方もありますが、この水を飲む者は皆また乾きますと主イエス様は言われます。つまりこの世のものでいくら心の渇きを癒そうとしても必ず失敗するということです。どんなに物質的に豊かになったとしても、どんなに有名になったとしても、どんなに多くの友達が与えられたとしても、素敵な男性に巡り会えても、私たちはそれだけでは本当の永続的な幸せがつかめないんです。喉が渇いた時に水でその渇きを癒すことは可能です。しかしその時必ずまた喉が渇いてくるので、また水を飲まなければなりません。サマリアの女も身をもってそのことを経験しました。彼女は優しくてハンサムな男と結ばれれば、きっと幸せな家庭を築くことができるはずだと信じていました。そこで、その男性に気に入られるように、受け入れられるように、愛されるように努力しましたが、どうもうまくいきません。 スタートが良くても途中でお互いに要求ばかりをするようになって、喧嘩ばかりするようになって、夫婦関係が破綻してしまうんです。しかしこの女性は離婚してもいつか自分を幸せにしてくれる素敵な人に巡り会えるという夢を捨てませんでした。5回離婚を繰り返しても諦めませんでしたが、6人目の男との交際を始めた時に、面倒くさいと思ったのか、結婚の手続きを省いたんです。では15から18節までお読みします。彼女はイエスに言った。主よ、私が乾くことのないようにここに汲みに来なくてもよいようにその水を私にください。イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。彼女は答えた。私には夫がいません。イエスは言われた。自分には夫がいないと言ったのはその通りです。あなたには夫が5人いましたが、今一緒にいるのは夫ではないのですから。あなたは本当のことを言いました。こうしてサマリアの女は自ら救いを求めるようになりました。イエス様が言われたこの永遠の命、この生ける水という賜物が欲しいと意思表明をしたんです。しかし彼女が救われるためにはもう一つの重要なステップが必要でした。それは自分の辛い過去と正直に向き合うということでした。イエス・キリストはサマリアの女に人生の新しいスタートを与えようとされました。しかし新しい道を歩み始める前に、彼女は今まで自分が歩んできた道が間違っていたということを認めなければなりません。そこでそのことに気づかせてあげるために、主は行ってあなたの夫をここに呼んできなさいと言われました。自分の罪に気づくこと、自分の人生の最も暗い部分にイエス様の光が差し込むこと、これは一人の魂が救われるためには不可欠なステップです。非常につらいことですが、どうしても必要なことです。福音のメッセージから悔い改めの部分が欠落してはなりません。悔い改めがなければ、つまり方向転換をしなければ正しい信仰に至ることはありません。19節、彼女は言った。主よ、あなたは預言者だとお見受けします。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。ユダヤ人もサマリア人もメシア、つまり救い主を待望していました。しかし彼らの救い主像にはかなりの違いがありました。 ユダヤ人は旧約聖書のさまざまな予言を研究して、ローマ帝国をやっつけてイスラエルを再建してくれる将軍が現れることを期待していました。一方、モーセの五章しか受け入れていなかったサマリア人は、自分たちの疑問に答えてくれる人、つまりモーセのような預言者を待ち望んでいたのです。私は彼らの同胞のうちから彼らのためにあなたのような一人の預言者を起こして、彼の口に私の言葉を授ける。彼は私が命じるすべてを彼らに告げる、というこの申命記18章18節をサマリアの人々は固く信じていたわけです。サマリアの女もこれを信じて、私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られるとき、一切のことを私たちに知らせてくださるでしょうと25節で言っていますが、ユダヤ人もサマリア人も別の重要な予言を見落としていました。それは救い主が人間の罪のために死んでくださり、贖いを成し遂げてくださるという予言です。ローマ帝国のような人間支配の抑制から解放されることも必要です。いろんなことを理解できるようになることも大切です。しかしその前に、私たちはまず罪から救われて、御霊と真理によって父なる神様を礼拝するものに生まれ変わらなければならないのです。そしてその救いはイエス・キリストを信じる時に与えられるんです。サマリアの女はこの方こそ、つまりこのイエス・キリスト、この自分と話をしているこの、方こそ礼拝の場所をめぐって長いことユダヤ人とサマリア人との間で争われてきた論争に真の決着をつけてくれる人だと思いました。その場所はサマリア人が礼拝するゲリジム山か、ユダヤ人が主張するエルサレムか、一体どちらの場所の神殿で自分の罪のための生贄を捧げて神の前に出るのが正しいか。これは自分の罪を自覚し始めた女の真剣な質問でした。はい、21節から読んでいきます。イエスは彼女に言われた。女の人よ、私を信じなさい。この山でもなく、エルサレムでもないところで、あなた方が父を礼拝する時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし、誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝するものとして求めておられるのです。神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません。彼女はイエス、女はイエスに言った。 私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られるとき一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。伝道の最後のステップは救いの決心、この信じる決心に導くことです。女の人よ、私を信じなさいと主は信仰による応答を求めておられます。信じるなら永遠の命が与えられ、御霊と真理によって父なる神を礼拝する者に生まれ変わるのです。韓国に共産主義者でキリスト教嫌いな人がいました。彼はクリスチャンの奥さんが毎週礼拝から家に帰ると教会をやめろ、信仰を捨てろと言っては殴る蹴るの乱暴をしていました。しかし彼女はその度に主よ身元に近づかんという賛美歌を楽しそうに歌うのでした。ところが朝鮮戦争でこの男は召集され捕虜となりました。で当時は共産主義者は直ちに銃殺でしたが、彼を捕らえたアメリカ軍の指揮官はクリスチャンで、捕虜たちに向かってこの中にクリスチャンがいたら許してやろうと言いました。男は助かりたいばかりに、はい私はクリスチャンですと手を挙げたんです。すると指揮官は何か賛美歌を歌ってくれないかと言いました。キリスト教嫌いの彼が賛美歌を知っているはずもありません。ところがこの時奥さんがいつも歌っていたあの賛美歌を思い出しました。彼は主よ身元に近づかんを必死で歌い釈放されました。こうして苦しみと迫害の最中での奥さんの賛美が夫の命を救い、彼はその後牧師になったという話です。サマリアの女も自分の歌を見つけました。そのテーマは、私は救い主に出会って生ける水が与えられたということです。もう少し読みましょう。28節から30節、彼女は自分の水がめを置いたまま町へ行き、人々に言った。来て見てください、私がしたことをすべて私に話した人がいます。もしかするとこの方がキリストなのでしょうか。そこで人々は町を出てイエスのもとにやってきた。ここにこの28節に驚くべきことが書かれていますね。イエス様との出会いはサマリアの女に水汲みの仕事を忘れさせ、会いたくなかった町の人々にも会いに行かせたんです。水汲みのこともまた町の人たちとのつらい過去のこともどうでもよくなったわけです。 39節。さて、その町の多くのサマリア人が、あの方は私がしたことをすべて私に話したと証言した女の言葉によってイエスを信じた。こうしてサマリアの女の歌が、その証が大勢の人々の救いにつながったのです。あなたはどうでしょうか。ご自分の歌を見つけましたか。日々御霊と真理によって神様を礼拝していますか。あなたにも新しい歌が与えられるようにお祈りをしましょう。お祈りいたします。私は切に主を待ち望んだ。主は私に耳を傾け、助けを求める叫びを聞いてくださった。滅びの穴から、泥沼から主は私を引き上げてくださった。私の足を岩尾に立たせ、私の歩みを確かにされた。主はこの口に授けてくださった新しい歌を、私たちの神への賛美を、多くの者は見て恐れ、主に信頼するだろう。主よ、この詩編41編の御言葉にあるように、ここでダビデが証をしているように、あなたは私たちの叫びに耳を傾けてくださり、私たちを滅びの穴から、泥沼から引き上げてくださいます。そして新しい歌を与えてくださいます。感謝いたします。どうぞ主よ、このメッセージを聞いていらっしゃるすべての方々に新しい歌を与えてください。私はイエス様に出会って罪から救われたという歌を与えてください。私の試練の時に主が助けてくださったという歌、嵐の中にいた時に主が恐れてはならないと語りかけてくださったという歌、どうぞ主よ、一人一人に与えてください。サマリアの女のように大変な苦しみの中におられる方、泥沼に落ちている方もいらっしゃると思います。どうぞ主を引き上げてください。救ってください。新しい人生を与えてください。お願いいたします。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。お一人お一人の上に主の守りと祝福があるように引き続きお祈りしています。この辺で失礼します。
小淵沢オリーブ教会には 聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか？献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービス、または口座振込に対応しています。